私たちが普段生活をしておりますと、どうして自分はこんな苦しみを味わっているのだろうか、そのような疑問を持つことがあるのではないかと思います。自分に限らず、なぜあの人はこんなことになってしまったのか、そういうふうに他人に対して思うこともあるのではないかと思います。周りと比べてなんで自分はというわけですね。こういった問いは特に若い世代にとって切実なようでして、最近面白い言葉を聞きまして、親ガチャという言葉は皆さんご存知でしょうか。ご存知ないですか。これ、テレビとか新聞なんかでもたまに見るんですけど、ガチャと言いますのは、これスーパーなんかでですね、スーパーじゃなくてもあるんですけど、お金を入れてハンドル回すとカプセルが出てくるやつですね。あれがガチャですね。あの機械のことなんです。で、親っていうのはこれは両親のことです。つまり自分がどの親から生まれてくるというのはガチャのようなもので、自分ではどうすることもできないということなんです。自らの境遇を嘆くために用いられるのがこの親ガチャという言葉なんですね。最近少し話題のようです。こういった気持ちはですね、なんとなくわかるのではないかなと思います。少なくとも私はわかるんです。私は田舎の生まれ育ちでして、昔はですね、もっと都会に生まれたかったな、そういうふうに思ったわけです。もっと家が金持ちだったらな、親が頭が良かったらな、いろいろと思ったわけですよね。中学生とか高校生の時ですね。今考えてみますと、田舎でのびのびとした環境で育ったのはとても良かったですし、親の頭がいいからといって自分の人生には何の関係もありませんし、親はこう選べないようにですね、子供も親は選べないと、それは当たり前といえば当たり前のことなんですから、そんな点深く考えなくてもよかったのかなという気がするんですが、しかし自らの境遇を嘆くというのは、誰しもがそういった経験があるのではないかと思います。自分で頑張って何とか少しでも改善できる、そういった状況に置かれているのであればまだ幸運なのですが、どうしようもないことというのは確かにあります。それこそ生まれながらにして何らかのハンディを持つ、そういった方も中にはおられます。先ほども触れましたように、親は自分では選べません。そういった生まれ持った環境や境遇というのがいいように作用する場合もあれば、悪いふうに影響を及ぼす場合もあるわけですね。特に悪い場合、どうしてこの人はこうなってしまったんだろうかと考えるのが人の常でありまして、今日の聖書箇所で扱っておりますのは、今私がお話ししたような、誰しもが一度や二度考えたことがあるような、そういった疑問、苦しみであります。イエス・キリストが道を歩いていた時に生まれつき目の見えない人がいた、そのところから物語は始まりまして、この人は物乞いをしていました。目が見えないのできちんとした仕事に就くことはできなかったわけですね。そこで人々に助けてもらいながら生活をしていた。その人を見た弟子たちが主イエスに質問をするわけです。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか、というわけです。ラビというのはこれは先生という意味です。彼が目が見えないのは自分が何か、その本人がですね、本人が何か悪いことをしたのか、それとも本人の親が何か良くないことをしたのか、その結果が彼が今目が見えないということなんですか、そういうふうに問うたわけです。現在の自分、今の自分がこういった状況なのは、過去の自分、もしくは自分の親の行いに原因がある。過去に良いことをすれば今はいいし、過去に悪いことをすれば現在も悪い。 まあ、そういった考え方ですね。特に自分が過去に行ったことの結果が今に及んでいるという、まあ、そういった考え方をよく因果応報なんていうふうに言います。あらゆることの結果には原因があるということですね。その原因を自分の過去に、自分の過去の行いに求めるというものです。こういった思いは分からなくはありません。先ほどから触れておりますように、どうして自分はこうなのかということが、なぜこんな自分に苦しんでいるのかということに対して疑問を持つということは、人間誰しもが経験したことがあるのではないかと思います。また弟子たちは、両親ですかとも聞いています。自分ではなく親に何か原因があるのではないかというのです。確かにこの人はですね、生まれつき目が見えないわけですから、この人が何かやった結果目が見えなくなったということではない。まあ、そうなると自分よりもさらに前、まあ、両親に遡る、まあ、こういった考え方もわからなくはありません。聖書の世界では自分もしくは両親というところでしょうが、今の日本では、例えばいわゆる前世と呼ばれるようなもの、なんかそういったものにこういった原因を求める、そういったことがあるのかもしれません。少し前になるんですけれども、近くのファミレスで食事をしていましたら、隣の席の会話が聞こえてきました。まあ、2人でですね、お二人だったんですが、まあ、お二人とも、まあ、10代後半女子高生だくらいだと思うんですが、まあ、こんな会話をしていたんです。ねえねえ、ガッキーとホッシーの結婚知ってる？わかりますか皆さん。ガッキーっていうのは、これは新垣結衣っていうですね、女優さんで、ホッシーっていうのはこれは星野源っていう俳優さんで、まあ、この二人が結婚をしたんですよね。ドラマで共演をして、まあ、なかなかの芸能界のビッグカップルです。まあ、そのことについて話してるんですね。その後のですね、この2人の会話がとても面白かったんです。あ、知ってる知ってる、前世でどういうことをしたらあんな結婚できるんだろうね、まあ、そういうふうに言ったわけですよ。まあ、高校生だったんですけどね、前世、そういうふうに言ったのに私は驚きました。あの2人があんな素晴らしい結婚をしたのは、前世に何か良いことをしたからだというのです。その後も2人はですね、いろいろと話していて、2人の結論は毎日お地蔵さんを磨いていたとか、なんかそんなような感じだったんです。お地蔵さんを前世で毎日きれいにしていたから、あんな結婚ができてというわけですよ。まあ、それを聞きながらですね、まだまだ若いんだから現世頑張ろうぜっていうふうに僕は思ったんですけれども、まあそれは置いておいて、まあ、高校生くらいなのに、まあ、そういったことを単純素朴に信じてるんだなっていうのには、まあ、少し驚きました。まあ、でもそういった感覚があるのかもしれません。もちろんキリスト教は前世なるものを否定します。しかしこのところでキリストの弟子たちも前世とは言わないんですが、まあ、過去と現在がつながっている、その過去は自分だったり親だったりするのですが、まあ、そのように考えていたわけですね。まあ、そうなりますと、過去に起こってしまったことというのはもうどうすることもできませんから、まあ、本人にとっては困ってしまうわけですが、まあ、そのような弟子たちに対してキリストは何と言われたのかというと、それが3節です。イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである。イエス・キリストは、この生まれつき目の見えない人の目が見えないのは、この人本人のせいでも親のせいでもない、言われたんです。神の技がこの人に現れるためである。神がこの方に働いてくださる、神の素晴らしさを味わうためにこの人の目はここまで閉じられていたのだ、そう言われた。 これはどういうことかと言いますと、イエス・キリストは悲劇を、悲しみを喜びに変えてくださるお方であるということです。普通に考えれば目が見えない。これは本当に気の毒なことです。現代においても目が見えない方の生活というのが大変だということは、想像に難しくありません。しかも今から2000年ほど前となるとなおさらです。こう言ってしまえば悲劇的なことです。しかしそれでもキリストは言われます。神の技がこの人に現れる。実際にイエス・キリストはこの人の目を開きました。それはただ単に視力が回復したということではないのです。目が見えるようになって、それまで物乞いをしていた人が別の仕事に就くようになって、生活が安定してよかった。おそらく実際にこの人の身にはそういったことが起こったでしょう。しかし目が開かれたというのは、そういった生活の糧が与えられたということではないのです。自分がそれまで背負ってきたもの、自分が負ってきた過去、そういったものから解放されたということであります。過去に原因を求める生き方は、これは動かしようがありません。しかしその呪縛からこの人を解き放つ、それが神のお働きなんだ、このようにイエス・キリストは言われたのです。どうやってキリストはこの人を過去から解放したのかというと、それが唾と土で泥を作って、それを目につけて、その泥をシロアムという池で洗いなさいというものであります。唾を吐いてですね、その唾で土で、こねて泥を作って、それをその人の目に塗った。でシロアムの池で洗ってきなさいというわけです。イエス・キリストが目の見えない人を癒す、目が見えるようになる、そういった御業はいくつか記されておりまして、以前ご一緒に見ておりましたマルコによる福音書でもそういった記事がありました。だいたい言葉でですね、癒す、そういったことが多いわけです。しかしこのところでは言葉ではなくて泥を作って目に塗るという、なんとも不思議な行動によってこの人の目を開いています。この意味についてですね、昔からいろいろな見解が提出されていました。まずですね、土に注目するものと水、唾に注目するもの、2つあるんですが、土に注目する、これはですね、この世界を作るになった時に人が土から創造されましたので、つまりこのところで泥を塗るというのは、この目の見えない人にとっては新しい創造、新しいスタートなんだ。そのことの象徴であるというふうにこの出来事を見る人がおります。次に唾の方に注目をする人もおりまして、唾というのは、これは水のことだと、そう言われてみればそうかもしれませんけれども、でこのヨハネによる福音書では水というのは、これは聖霊なる神様を表すんです。これはそうなんですね。で聖霊というのは、私たちがイエス・キリストを信じるために神様が送ってくださった誠の神であり、助け主、助けてくださるお方です。つまりこの唾で泥を作ったというのは、これは言ってしまえば聖霊が働くようにという、そのことを意味しているんだという理解があります。それとともに、この泥を目に塗って、で池で洗うという行為にはそれほど意味がないのではないかという見解もあります。でこのよくわからない行動を命じることによって、またそれに従うことによって、神を信じるということ、イエス・キリストを信じるということを伝えている、そういった理解があります。で私はこの3番目の理解が良いと思います。要するにですね、イエス・キリストはこのところで泥を作って面に塗って、それを洗ってこいと命じるわけですが、その土とか水とか、そういったところに意味を持たせているのではなくて、 目につけた泥を池で洗うという、そのこと自体、それが救いとは何かを示している。これどういうことかと言いますと、人間からするとよくわからない、なんでイエス様こんなこと命じたんだろうな、かな、よくわからない。その気になれば言葉で癒すこともできたんだけれども、あえてそういうことをしなかった。そういうふうにですね、よくよく考えてみると、なんとも不思議なことをイエス様は命じておられるんですが、しかし神様が命じているからその通りにやってみるということですね。キリストがこう言ったから、あ、そうなんだと思って言われた通りにやってみる。そのことの意味は言われた時にはまだわからないんだけれども、でも言われた通りにやってみて、でその結果目が開かれるというのです。でここに信仰の大切な意味が含まれているというのです。私たちからするとその全てが明らかではない、でも、イエス様はこういうふうにしなさいと言っている、そのイエス様に信頼をするということですね。それは言ってみますと、イエス・キリストからのちょっとしたチャレンジであります。時にイエス・キリストは聖書の御前に立つ私たちに、こういうふうにしてごらん、そういうふうに語りかけるということですね。少し前から礼拝前に行っております長老の祈祷会の時間を短くしまして、以前よりも礼拝前に私自身余裕が生まれました。そこで先週のことなんですが、玄関に立って皆様の様子を見ていたんですね。その時にですね、近くにいてくださった方が声をかけてくださいまして、こんなふうに言ってくれました。先生の説教はチャレンジングですね、そういうふうに言ってくださったんですね。なんか随分の前の説教を聞いてそう感じていたし、この前の説教を聞いてもそう感じたというのです。この箇所からこんな説教をするのかという意味でチャレンジングだというわけですね。そんな話をしました。その時に、僕はそうかもしれませんねと、チャレンジングな性格かもしれませんねと、どちらかといえばとりあえずやってみるっていうタイプですね。もちろん失敗したりうまくいかないこともありまして、ほとんどがそうなんですが、失敗してからが本番みたいに考えているところもありまして、とりあえず突っ込むところがあります。そういった性格がもしかしたら説教にも反映しているのかもしれないと、そんなお話をしました。で、そんな会話をしましてですね、なんとなくこの1週間考えていたことがありまして、説教、御言葉が語られるときにある種チャレンジングなことが起こるというのは、これは別に私の性格がどうとかこうとかというのではなくて、そもそも御言葉が語られる説教というものは、これはどこか語るのも聞くのもチャレンジを受けることではないか、そんなことをですね、ふと思ったわけであります。聖書という書物は私たちに神を信じることの幸い、キリストを信じることの素晴らしさを語ります。この幸いを受け取るようにというのが聖書のメッセージです。それは言ってしまえば、今までイエス・キリストを、神様を信じていなかった人からすると、神を信じるようにという一つの招きでありチャレンジですね。本来神から遠い私たちが神を信じる、神に近づく、いや神様から近づいてくださる、それは神様にとってもチャレンジングなことですし、私たちにとってもある種一つの大きな挑戦ではないかと思うんです。このところでシュースはまさに この目の見えない人にチャレンジを与えている。目を洗いなさいというのです。それで目が見えるようになるとは普通思えない。しかしキリストはあえてそういうふうにするようにと、そのように言われたのであります。過去から解放される、解き放たれるためには、このイエス・キリストを信じていただくのが一番です。しかしなぜキリストを信じれば過去から解放されるのか、この方を信じたところで何が変わるのだろうか、そう思うのもまたよくわかる話です。キリストを信じたところで意味がないと、そのように思う。しかしキリストが私を信じなさいと言っている。私たちからすればよくわからないかもしれない。それでもキリストがそういうふうにしなさいと命じているのであれば、その言葉通りにやってみる。この信頼、この信じるということもとても大切なことでありまして、で結果この人は目が見えるようになりました。キリストが命じた通りにやってみて、まさに過去から解放されたのであります。このようにキリストは特に私たちにチャレンジをなさるわけです。しかしその挑戦は無理難題ではありません。この人はイエス・キリストの言葉を信じました。私たちもまたこのお方を信じること、このお方の言葉を信じること、それが私たちに与えられている一つのチャレンジであります。それは別の言い方をすれば、このお方のところに行くと言ってもよいわけです。なぜイエス・キリストを信じることがこのお方のところに行くというふうに言うことができるのかというと、それはこの人がシロアム、このシロアムの池に行ったというところと深く関係があります。シロアムというのは使わされたものという意味だと、わざわざこの福音書を書いたヨハネは説明をしています。使わされたもの、まあ、それが誰かと言いますと、少し前の6章の29節にこのように言われているわけです。6章の29節をお読みいたします。イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の業である。神がお使わしになったものを信じる。神がお使わしになったもの、使わされたものがいる。その人のことを信じること、それが神の業なんだというのです。9章の3節の神の業というのも、まあ、この神の業と同じだと理解してよいと思います。お使わしになったものを信じるということ、それがこの人の目が開かれたという時に起きたことですね。それではこの神がお使わしになったものは誰か、どなたかというと、これがイエス・キリスト、キリストのことであります。キリストこそまさに神から使わされた、神からこの地上に使わされたお方であります。この目の見えない人が使わされたものという意味のシロアムのところに行って目を洗った。それはすなわち使わされたもののところに行くようにというメッセージです。それはつまりはイエス・キリストのところに行くように、この招きであります。この盲人はシロアムで目を洗いました。私たちもまたイエス・キリストのところに行くときに洗い、清めを受けます。水で洗うわけですね。目を洗った、それによって目が見えるようになったと書いてあります。イエス・キリストのところに私たちが向かうのであれば、私たちは清くされる、清めていただくことができるということです。今申し上げたことは、教会においては洗礼と呼ばれる儀式と深く結びついています。洗礼、これは 水をかけられることによって自分が神様と共に歩むものとなった、そのことを示す目に見える印です。目の見えない人が目についた泥を水で洗うことによって目が開かれ、新しい歩みを始めたように、私たちもまたイエス・キリストのところに行って水による洗礼を授けられ、新しい歩みを始めることができるのであります。このようにしてイエス・キリストは使わされたものとして、この目で見えない人を、また私たちを癒してくださるお方であります。この方のところに行くときに、私たちはキリストの癒しと恵みというものを体験します。それは自分の置かれた境遇をただ嘆くというのではなくて、この自分を通して神様が働かれる、この喜ばしい生き方に招かれるということです。この生涯を与えてくださるお方がイエス・キリストであります。最後にこのお方の教訓めいた言葉をご一緒にお読みして、この説教を閉じたいと思いますが、4節と5節にはこのように記されております。私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。このところで主イエスがお語りになっておりますのは、いつの日かキリストがいなくなる時が来る、その前にキリストを信じなさいということです。実際にイエス・キリストはこの時からしばらくして十字架にかけられまして、地上からいなくなりました。それではもうキリストを信じることができないのかというと、そうではありませんで、キリストの働きというのはこれは教会に委ねられております。だから世の光であると言われたこの光というのは、教会を通してこの地上に届けられているのです。だからこそ教会に集うことによって、教会を通して私たちはこのお方のことを知るのであります。しかし神がこの世界を閉じる時がいつか来る、これもまた聖書が教えていることであります。その時にはもう救いに入ることができない。この世界全体ということを考える必要もなくて、もし私たちの生涯が閉じられてしまったら、それこそイエス・キリストを信じることはできないのであります。だからこそ今この時にイエス・キリストを信じて、このお方を見つめて、使わされた者のところに行く、その歩みを始めたいのです。見えないものではなくて、見えるもので見えるものとして、また過去ではなくて未来を、将来をキリストと共に歩む、その道を今日この礼拝から私たちは始めるのであります。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、あなたのお名前を心から賛美申し上げます。あなたは私たち一人一人に声をかけてくださり、恵みを与えてくださり、心の目を開いてくださり、救い主イエス・キリストを信じる信仰へと私たち一人一人を招いてくださいました。心から感謝をいたします。主をどうぞ私たちが人と共にある生涯、この先の歩み、期待しながら歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。主をどうぞお一人お一人の生涯の上にあなたの御業が豊かに輝き出ますように、今日から始まる一周の歩みをどうぞお守りください。あらゆる罪や試練、誘惑から私たち一人一人をお守りください。新しい命が与えられた家庭があります。どうぞ祝福がありますように。また愛するものを天に送ったご家庭もあります。どうぞあなたが慰めを与えてください。 この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌267番をもって神様を賛美いたします。賛美歌の267番です。賛美の際はマスク着用の上、小声での賛美をお願いします。お体の許します方はどうぞお立ちください。賛美歌267番。